だいぶ寒くなりましたね、牧野さん。
本当はね、
はい、こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あと1ヶ月でクリスマスですけれども。
はい、早いもんですね。
早いですね。
もうそんな時期になったんだ、
で今日はとても楽しいお話だとちょっと伺っているんですが、
それこそね、
どなたですか？
私も静岡の応援団長だと思っていたんだけども、もっとすごい応援団長がいましてね、実はもう皆さん有名になっているんだけども、サッカーのね、エスパルスのね、応援団長をされて、それで、サンバスクール、ブロッコ静岡の会長さんをされている、遠藤典一さんに今日はお越しをいただいたんですけれども、静岡にね、サンバをね、導入したのはこの方なんですよ。私も初めて触れた時にね、カルチャーショックを受けました。そのね、一番元気なね、会長さんに来ていただきました。
サンバの応援団長遠藤さんですけど、
はい、
よろしくお願いいたします。
遠藤さん、ありがとうね、今日は。
いつもありがとうございます、
いや、それこそエスパルスの応援団長にどうしてなって、どうしてその時にサンバをね取り入れたのかっていうのを最初聞きたいんだよね。
はい、ですね、日本に1993年に J リーグができて、その時、その前年に清水ですね、清水にサッカーチーム、プロサッカーチームエスパルスっていうのは誕生したんですよ、前年なんですよね。
あ、そうか。
その時に、応援をどうしようかとか、選手のみんなを応援する一般の人たちをどういうふうにリードしていこうかと、いろいろそういう議題が出まして、それではブラジルのサンバがいいんじゃないかと。その時ベルディっていう、東京のベルディもありましたけど、それもサンバと、じゃあサンバでとりあえずお客さんを乗して、音楽による応援にしようということで、最初から最後まで、リズムよくサンバの応援を、やったのが始まりで、その時は単なる、サンバの応援だったんですけど、皆さんよく知ってる笛をピーピーピーピーとかつって、ただあれは笛ばっか鳴らして、選手が何やってるかわからないくらい笛ばっか鳴らしちゃったんですよね、球場の中で。それでブーブーブーブーお客さんがうるさいうるさいって、それでうるさいっていうことから、じゃあ笛をやめてサンバの太鼓だけにしようということで、いろいろ応援歌を作りまして、そこが、J リーグの前年の始まりで、それから応援をしてきました。
サッカーにサンバっていうのは僕は実にうまく合ってるなと思ってびっくりしていたんだけども、静岡っていうおとなしい土地柄のところにサンバがどうしてここまで伸びてきたのかなっていうのも一つの疑問なんだけど、どうなんでしょう？
確かにそうなんですよね、リズムが、慣れてないわけですよ、日本のリズムじゃないから、ブラジルのリズムでなんとか乗らせるということで、グリコの音楽ですか、オレオレオレオレとか、そういう簡単なとこからだんだんだんだん入っていきまして、その時に、ちょうど、私たちのリーダーでありますパブロ・カーグさんというのが、簡単な曲をいっぱい7曲も8曲も作りまして、それを演奏することによってサンバの基礎ですね、リズムの基礎を作りまして、それで、応援をすることによってだんだんだんだんと、皆さんがサンバのリズムっていうのはこういうもんだと、エスパルスの応援に行くとなんか楽しい、踊ってるようだと。
そうだね、
そういうことを気がつき出して、応援に来るようになったわけですね、
さっきも言ったように静岡の人がサンバを受け入れるっていうのは、私は驚きなんだけども、多分いろいろ苦労話があったんですけど、裏ではいろいろどうでしたか？
リズムが難しいっていうのが一つの、難しさです。リズムを覚えるまでがやはり、大変な思いですけど、リズムを覚えてからも今度は全員で合わせる、30人がそのリズムに合わせるっていうことが、一番難しいもんですから、いつも週に、2、3回ずつ練習しまして、ずっと 円祭号って言うんですけど、その繰り返しだったんです。
あ、はい、
ええ、でその当時は100人ぐらいがやりたいやりたいって来たんですけど、実際、残ってったのは2、30人、
あ、はい、
70人は形だけ目立ちたいとか、そういう人だったんですけど、
ね、でもね、でもそういう人がいてね、初めてね、
そうですね、
進んでいくんで、でも30人ぐらいがコアとして残って、
残って、そうです、
頑張ってるんだ、
そうですね、全国に、応援に行くっていう、からエスパルスはサンバ、エスパルスはサンバっていう風にだんだんなって、いつの間にか清水っていうのはエスパルスイコールサンバの応援っていう風になってったんですけどね、
そうですよね、
うん、
非常にこ うまくね、
ま、そうですね、で、あのリズム、音楽っていうのはなんか聞いてるだけで心がウキウキしてきますよね。
そうですね、
ね、高揚してくるっていう、そういう、あの効果がありますよね。
ありますね、ですからそこはもうこちらも嬉しいですよね。たあのサンバを演奏してても、みんなが乗ってくれるもんですから、非常にあの嬉しいし楽しいし、やってる方も楽しいです。
あの野球はね、攻める時と守る時とかって、そういう分かれているのがあるんだけど、サッカーはね、もういつも攻めたりいつも守ったりして、
そうですね、
あのグラウンドをね、いっぱい動いてるから、そういう意味でいくとね、あのサッカーというスポーツにはサンバは本当ぴったり立ってるよね。
そうですね、まあ、あのよく聞いてると、攻撃ボールを持って攻撃してる時のリズムと、また守ってる時のリズム、もっとしっかりやれよとかっていうリズム、全部あるですよ。
あ、そうですか。
中に、あの分かれてるんですけど、みんなブーイングはあの口出してうるさいもんですから、音楽でブーイングもやってる音楽もあるわけですよ。膠着状態をなんとか攻めるとか、その攻めるリズムがあの早くなってくると選手も興奮してきて、あの得点を入れてくれる。そうするともう球場全部が燃えるわけですよね。この一体になるわけですよ。
このタイミングではこれ、このタイミングではこれって決まってる。
もう決まってるです。
誰か指揮者みたいに指示する方がいらっしゃるわけです
ね。リーダーがいましてね、その人があのいちいちこうやめさせたり、あの実行させたり演奏させたり全部指示するわけですよ。だからそのリーダーがあのしっかりそのサッカーを知ってないとできないんですよね。
ただサンバをみんなでやってるっていうだけじゃなくて、理論的に機能的に
そうそう
やってるんだね。
これから、試合を見るときにもそういうところにこうちょっと注目して聞いたり見たりしていると楽しいかもしれませんね。
エスパルスの、ね、サッカーの試合がね、別の楽しみが
増え
ますよね。
そうですね、
10倍も20倍も楽しめますね。
そうですね、よく聞いてると本当にありますよ、それは。
なるほど、これがその時の音楽だっていうのがね。
そうですね、
それからもう一つ今度聞きたいのは、そのサンバのスクール、
はい、
ブロック静岡、
はい、
これまたどういう形なんでしょう。
それはですね、サッカーの応援ばっかりしてても、なんかあのつまらないなっていう人出てきまして、それでその時にちょうどサンバカーニバルっていうのは浅草でだいぶ燃えてきたもんですから、
はい、
じゃあ静岡でもサンバカーニバルをやるためにサンバチームを作りたいなということで、始めて、ちょうどその時にブラジルの人たちも静岡に多かったんですけど、清水とか焼津浜松、で浜松にチームできたもんですから、それでは静岡で作りましょうということで、ブロッコ静岡っていうのを立ち上げまして、やってるんですけど、最初は 6,7 人でやったんですけど、今はもう50人以上います。
すごいですね、
そんなに大勢いるんですか。
はい、
あの呉服町サンバカーニバルってありますよね、私も見たことありますけれど、
私もね最初ね、最初サンバの皆さんの踊りをね街で見た時、カルチャーショックありましたね。
思ってびっくり、
びっくりしますよ。でもね、それがすごくいい心よい驚き、で、もうあの本当にねこう楽しくね、あの心ウキウキとね、あの見学させてもらった思いがあるんですけど。
そうですか、ありがとうございます。
この静岡の皆さんの反応はどうでした。
最初はね、やはりただ見てるだけですね。静岡祭りをお祭りを見てると一緒だけで、踊ろうっつっても踊らないし、いや静かな街だなっていうことは踊りながら、演奏しながら分かったんですけど、ただそれを回を重ねるごとに、だんだん踊り出してきまして、若い人が、一緒になって沿道で踊ってくれてる、
飛び入りも OK なんですか。
飛び入り OK ですよ。もうこれはあの自由ですからね、踊りは自由ですから、そこら辺はもっともっと 本当に乗ってもらいたいと思いますね。あの四国の阿波踊りと一緒なんですけどね。
う
ん、
そうだね、
まあ、やってもらいたいと思います。
で踊ってる人はみんな綺麗なんだよ。
あ、そうですね、
綺麗ですね、心が綺麗、
顔もね、スタイル
も、スタイルがね、あのお腹も出しますし、割とこう露出度が激しい衣装ですのでね、あの、あ、綺麗だなっていう方たちはいいんですけれど、誰もがやれるっていうダンスじゃないなと、そういう気はするんですよね。あ、美しくなきゃ、
健康のために細くしようっていう人は多いですよ。顔はやっぱり二の次ですね。スタイルを良くしようという感じでやってる人多いですね。
それこそね、私もね、ある会をやった時ね、このサンバの、ね、皆さんにね、お越しいただいたことがあるんですよ。はい、そしたらやっぱみんなびっくりしましたね。でも最後はね、本当に乗ってね、楽しくね、よかったよかったって、言ってました。はい、
誰でも乗れるリズムっていうか、誰でもが聞けば楽しくなるだろうとは思うんですけれど、やるということになると、踊るということになると、なかなか条件が難しいでしょうね。
本格的に踊りたいっていう人は多いんですけど、ただ露出する、肌を露出するってなると、はい、親戚の人に見られると嫌だとか、後ろから見られるの嫌だとかっていう人が多いんだけど、はいはい、それを通り越した年齢の人はもう平気ですね。
もうどこかでこう自分の中で割り切りができるんですね。っていうか、
そうですね、自分にこう約束してんじゃないですか、スタイルしようとか。だから今小学生とか中学生が多いですけど、高校生になると来なくなってしまうんですよね。まだまだ、
そうですか。
だからもっと本当に指導の人はまだ心硬いなっていうのがね、実感ですけど、
シャイなんですよね、静岡の人はね。
服着てるとこう踊るんだけどっていうやつでね、ちょっと恥ずかしい、
自信がないんですよ、多分大勢の方たちは。
そうなんですかね、シャイ、今みどりさんシャイって言ってましたけど、本当そうですね。
でも、南米のね、もう燃えるような太陽の下で、
そうですね、
サンバをやるのとまた若干違うかもしれないけれども、違うかもしれないけども、心意気はね、静岡の人に合ってるね。
そうですね、合ってると思います。
合ってる。
ですから、こうやってる人は、私たちは演奏バテリアって言うんですけど、やってるのは音楽的にこう上手に演奏しようとしてるんですけど、またパシスタっていうのは踊るダンサーのことなんですけど、その人たちはみんなでリズムよく、人に綺麗に見せたいと、そういう羽をつけて、やってるんですけどね。羽もなかなか日本にはないもんですから、ブラジルから
衣装、ブラジルから、
そうです、取り寄せたり、
あ、そうですか、
してる苦労は多いみたいですよ。
でもブラジル のリオのカーニバルみたいなものを見てますとね、やっぱりこう日本ではああいう露出の激しいものだとスリムでこう、ほっそりとした綺麗な方じゃないとって思いますけど、ブラジルの方たちはすごいボリュームのある方たちが
ちょっとそれなりの人いますよ。
ボリュームがわっていう方たちが平気でこう惜しげもなくというか、もう踊ることに徹すると、やっぱりそんな恥ずかしいとかなんとかっていうことはどっかに行ってしまうんですよね。
それでね、若い人はまあ露出、肌を露出してますけど、ただ40代になってまだ踊りたいっていう人は服を着て、踊るチームもあるですよ。
ああ、そうですか。
フレアスカートみたいなの大きいのでね、それはその人たちがまた 2,30 人で踊るのも綺麗ですよ。
それもいいですね、
それを私たちも今取り入れてるんですけど、そういう人も多いもんですからね、確かにそれは応募が多いですよ。
割とチビちゃんから、割とちょっと高齢、
そうですね、
ちょっと高齢の方まで
いけますね。
年代層は幅広いですね。
そうですね、ブラジルの方では60、70の人も踊ってますもんでね、私たちチームにも50歳ぐらいの女性も来ますよ。
普段はどんなところで練習されてるんですか。
いつもはやっぱり部屋のしっかりしたところをね、外に音が漏れないところがやっぱ大事なもんですから、そこを借りたり、スタジオを借りたり、あと清水駅の北口の広場ですか、そういうところ人がこう聞いてもあんまりうるさくないなというところでしかないもんですからね。私たちとしたら本当にこのそういうスタジオとかスポンサーがついてしっかりしたとこを必要としてるですけどね。
そうですね、そういうこうスタジオ練習場があると、ね、また 違ってくるでしょうね、
そうですね。
本当に今あのハワイアンなんかはね、静かな部分でね広がってるんだけど、多分僕はねこの次ぐらいはねもっとサンバのね
サンバ
やっぱブームがね
来
るじゃないかなと思ってるんですよ。
そうですね。
普段遠藤さんあの私もやってみたいわっていう人はどこ行ったらいい？
ですね。どこ行って行って私に連絡してもらうしかないですよね。
じゃあ後ほど
それ、それをお願いします。やってみたいって人多いと思うんですよ。それで、まあ、元々はアフリカのリズムがブラジルに渡ったってことなもんですから、
アフリカのリズム元々じゃないんですか？
そうです。アフリカの人たちがブラジルへ渡って、そこでリズムを作ったってことなもんですから、アフリカのリズムもこれと一緒なんですよね。それをちょっとかっこよくしたのがサンバなんですけどね。だからアフリカのこう広い荒野で、踊ってるああいうダンスと一緒なんですよね。それを羽をつけたのがサンバなんですよね。そういうことでね、
あのきらびやかな衣装もちょっと魅力ですよね。
そうですね。見てる人は楽しいと思いますよ、あれは。あの衣装は
今あの呉服町サンバカーニバルっていうのもありましたけれど、清水でもやったらする、
清水へ行ってやるんですけどね、
いろんなそういう町の中でこうイベントとかお祭りとかそういう時に
全部
見られる機会っていうのは多いですか？
多いですね。あの結構出てくださいっていうことはあの、条件さえつけばそこへ行ってますけどね。ただ女性がねお化粧したりその羽をつけたりすると2時間ぐらいかかるもんですからね、時間がしっかり時間をつけていかないと、その大変なんですよね。だけどこうみんな来てくださいってとこ多いですよ。
本当に、
楽しいしね。
これから、あの一般の方たちも目に触れることって たくさんあると思いますけど、
思いますよね。
土佐には阿波踊り、静岡にはサンバっていう風になるといいですね。
と思うんですけど、ね、そのためにどんどん、まあ、商店街のね、方が久保さんがあのすごく率先して僕ブラジルのサンバ好きだから作ってくださいっつっていつでもこう やってるんですけどね、音楽のパレードから音楽祭もいろいろ出てくれってことでいろいろ出てますよ。
今コアになってあの頑張ってる人と、そしてあの踊りを街頭へ行ったりする、そこまでやれるって人は何人ぐらいで今？
今30人ぐらいいますね。それであのもうブラジルの人たちも日本へ来て10年以上経ってますもんで、子供さんが小学生中学生になってる、そしてあのそこにその子供さんたちが今度サンバやってみたいってことで、小学生が多いです。今小学生が結構 やってみたいってことで、
でも次の世代をね担っていく子たちですからね。
でそれのお母さん付き添いで来るけどいつの間にか本人が踊ってるっていう人が多いですね。
巻き込んでいく力があるんですね、あのリズムと踊りにね。
そうだと思いますよ。見てるとね、単なる見てるじゃつまらないなってことで。
そうだね、巻き込んでいくね。
そうですね、
そういうあれがあるね、魅力とね。
一回来ると来週からまた来たいっていう人も結構多いですよ。
それこそこの静岡でのサンバの文化の、まあ、生みの親、遠藤さん。
サンバのお父さんですか。そう、サンバの応援団長で、
あのこれからの夢、どうでしょう。
まあ私たちとしたらね、本当にブラジルの人たちのためにもやってるわけですよ。でそういう踊る場所とか楽しい環境づくり、そしてブラジルの人たちって意外にサンバ知らないんですよ。音楽ができないんですよ。そのを教えてやってるっていうのが今エスパルスの時の、作曲してもらいましたパブロ・カーヌシさんが中心となって、でブラジルの人にこう音楽を反対に教えてるんですけど、だからブラジルの人も喜びますよね。初めてこう音楽をやってみたとか、だもんですからそういう場所は欲しいですね。環境、楽器とかね、またスポンサーついてくれるとありがたい、よろしくお願いしますっていうところですよ。本当に、そうすればね、まあ、おねりの太鼓と一緒で、どこでも練習できますからね。
そうだね、
そうすれば本当にいいと思うんですけどね。
まあ、何事にもね、尖閣者っていうのは本当に人の知れない 大変な大変な苦労があるんですよ。まあ今ニコニコね、今日は元気でお話ね、してもらったけども、ここに来るまではね、本当に人に言えない苦労があってここまで来ているんだなとしみじみ思いますけど、遠藤さん持ち前のその明るさと根性で、さらにサンバの、ね、文化を密かで広げてもらって、
はい、
エスパラします、はい、強くなるように
そうですね、よろしくお願いします。
お話ししてるだけでとても楽しかったのでね、やっぱり遠藤さんにも人を巻き込んでいく力が
終わり
の
でね、
ぜひもっともっと輪を広げていっていただきたいと思いますね。
はい、よろしくお願いします。もう
本当に
皆さん、もう皆さんが見てもらって楽しんでもらって、うん、それでね、こうサンバも成り立ってるもんですからね、よろしくお願いいたします。はい、
そしてお聞きの皆さんの中でスポンサーになってくださるところがあったらありがたいですね。
じゃあ探しましょう。
ぜひそういういいよっていう方がいらっしゃったら名乗り出てください、
はい、そうですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、
ますますの ご活躍をお祈りします。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。